司会を務めさせていただきます、東京女子大学の原田でございます。今回の、大会のシンポジウム、ディケンス現代作家たち、ということで、久々にですね、会員以外の方をお招きいたしまして、シンポジウムを行うことになりました。私たちはディケンスについてはよく知っている、つもりでありますが、そのディケンスが、偉大な作家であることは間違いないと思いますが、その後の作家たちにどういった影響を与えてきたんだろうか、それからその後の作家たちにとってディケンスはどんな存在だったんだろうか、あるいは小説というジャンルそのものが、この20世紀からさらに21世紀になってどう展開しているんだろうか、そんなことについてはあまり、知らないという考えたことがないかもしれません。それで今回は、このディケンスの現代作家たち、ということで、その辺のところを、考えてみたいと思います。私は司会を務めさせていただきますけれども、実はこのシンポジウムのですね、仕掛け人は、この中京大学の戸間先生でございまして、その戸間先生が、全面的に、この企画をされる、それで、斉藤先生、それから、小野先生に、交渉をして、いただいたわけでございます。で、私は単なる交通整理役ということで、今日は進めさせていただく予定でございます。さて、ご案内しております、お二人の先生でございますが、皆さんも、よく知っているのではないかと思いますが、簡単にご紹介させていただきますと、流通経済大学の小林明先生です。で、先生はこのキップリングの研究ごとで、キップリングというのは、ディケンスと、トラブルくらいかと分かりませんが、大作家なんですが、日本ではあまり研究が進んでいないかと思います。そのご専門 でございまして、キップリングに対してのいろいろな、ございます。先生の、論文の中では、ミツバチが知っているキップリングの、帝国の一面、とかですね、そういうのはございません。ではキップリングの作品と批評という、本の、中にも、後期段階についての論文がございます。今日はキップリングの発見についてお話をいただけるのではないかと思います。それから、東京大学の佐藤新先生です。佐藤先生は、実は5年前、3年前でしたか、この、くしくも千代大学で、開催されました、日本英文学会の特別シンポジウム、の際に、これでいいのか、大学英語というですね、お席が大学でもって、英語文について、シンポジウムを開催しました。その時に、なぜか私も大会準備委員長だったという関係で、お出させていただきましたけれども、今いろいろな関係書が、あります。特に英語関係のですね、ものがいろいろあって、私も大変面白く読ませていただいておりますが、英語発信ですね、英語の立ち上げ方、ですね、さらには、これが正しい英語学習法とですね、そういったものも、ございまして、その方面で、非常に活躍されているんですが、本日は私の、ディケンスと内向、ということで、お話をいただきます。実は先生はキップリングの翻訳もされているわけですね。でその辺で、いろいろ噛み合っていくかと思います。それから、私たちの、仲間、会員でもあります戸間正幸先生も皆さんお待ちでございまして、今更紹介するまでもないかとは思いますけれども、戸間先生は非常に新しい、視点からいろんなことを、幅広くやっておられます。以前だけではなくて、今日取り上げられます、大学法人というような、参加、さらには内向部とかですね、幅広くやっておられます。特に内向部については英語専念とかにも記事を書いておられますので、 まあ、それを目にした方もいるかと思います。でこれらは3人の先生方、によりまして、まあ、ディケンスと天体作家です、という、この議論を今日は展開したいと思っております。で、まあ、早速でございますけれども、始めたいと思いますが、まず、3人の、まあ、講師の方々にですね、それぞれ、30分程度でお話をいただきまして、でその後で、まあ、我々との間で、フリーディスカッションということにしたいと思います。でそれでは、早速ですが、まず最初に、小原善先生に、ディケンスのアリアフィーということでお話をいただきます。よろしくお願いします。
美術系大学の小原と申します。どうぞよろしくお願いします。最初に皆さんに告白をいたしまして、お許しをご案内くださらないことがありますんですが、私学部それから大学院と申しましてアメリカ文学を専攻しておりまして、シェイクスピアそれからディケンスは、できれば映画で済まそうということで、本日まで暮らしてきたわけですけども、半年ほど前ですね、戸川先生にお話をいただきまして、ディケンスをきちんと初めて読んでまいりましたので、どうぞ一つよろしくお願いします。今日のハンドアウトでございますが、これ3枚切りなんですけど、配布の、都合上ステープで留めてあげて、剥がしてですね、使っていただければというふうに、どうぞよろしくお願いします。それからぜひ画像を表示してまいりますので、ご覧ください。この間違った TTS 読まなかった、今まで読まなかった間違ってありまして、カバー抜ければ、老眼は始まれば痛風になるので、今非常に足が悪い状態ですので、大変申し訳ありませんが座って発表をさせていただきます。よろしくお願いします。それでは発表していきます。文筆で身を立てようと誓って、投稿を繰り返していた16歳の少年の死が1882年の11月8日、ダ・ボアルに乗りました。2つの人生 2 lives という詩です。少年の名前はラドヤド・キプリング。キプリング氏が初めて一般紙に載ったんです。彼は前の月の10月18日にインドのボンベイに着、およそ1000マイルを列車で旅してラホールへ到着。11月から新聞社で働き始めたところでした。キプリングの職業としての文筆活動のスタートはディケンスと同様新聞記者としてでした。さてキプリングの少年のこの少年の詩を掲載した最初の発表者の方の中にも出てまいりましたエドマンド・イエイツ、ジャズ・ディケンスの若き友人でした。おそらくここにあるお集まりの皆さんが知になるかもしれません。で少年時代のキプリングの出会いはより直接的なものでした。引用の丸1をご覧ください。2行目途中から読みます。大きい青い本があって、それはディケンスのある小説の原稿だった。私はあの人は随分不注意な書き方をするものかなと思った。たくさんのことを書き残して、それ後から今日の間に詰め込まれてはならないなって。でその原稿です、こちらちょっと、ね、これが、その原稿です。こういうふうになっているわけです。確かにこういう書き込みがあるわけですが、下のこれキプリングなんですけども、大体同じようになっちゃう結局この原稿になっちゃう、そういうことですね。で、これはですね、現在のビクトリア&アルバート博物館ですけども、コースターコレクションのディケンズ小説原稿が寄贈されて、そして展示されていました。で、ディケンズとキプリング、この2人の作家の人生には、さまざまな共通点が見出されます。1842年の1月から半年間、北アメリカを旅行したディケンズには、アメリカ紀行という作品があります。その14歳後、キプリングもインドからイギリスに行って、1880年の5月から9月、アメリカを旅行した。引用の2をご覧ください。友人への手紙にはディケンズの仕事でアメリカ飛行以上のものはありません。この意味を知れましたほど私は自分の穏健さにますます驚くことになりますというものがあります。 プリングの目に来たアメリカはおよそ半世紀を経ていたが、利権されたアメリカと大して変わっていませんでした。マクロカマースツアーを書くアメリカ人、ガサツな話し方をするアメリカ女性、ゾロゾロと付きまとって、個人的な事柄に首を突っ込む新聞記者、スプリングが帰国途中、遠くの旅行の直前まで勤務していた新聞のパイオニアという、新聞に手紙で送りましたの旅行での記述は、マネティケンスのアメリカ地方と見まごくばかりです。さらにこのアメリカ地方では触れられていませんが、ディケンスはアメリカで横行する海賊版に悩まされていました。半世紀経ってもこの問題は解決されておらず、キプリングの後にハーパー社を訴えることになります。さて、実はキプリングにもディケンスのアメリカンノーツと全く同じ題名の作品、1891年出版のアメリカンノーツがあります。キプリングがパイオニア氏に手紙で送った先ほどの旅行記は1900年の海から海へという作品に収められますが、それよりも先に全く同じ内容の本をアメリカの出版社がこともあろうにアメリカンノーツと題して出版してしまいます。つまりアメリカ製海賊版に怒り心頭だったキプリングのアメリカンノーツはそれ自体が海賊版なんです。ディケンズとキプリングの需要評価という点にも共通点があります。2人のもし司会を形してくださっている原先生が、ディケンズ視点の中のディケンズ現代でご指摘のように、ディケンズに対する知的読者の不関心、冷淡さに大きな衝撃を与えたのが、20世紀前半を代表する鮮明な批評家の一人、エドマンド・ウィルソンでした。そのエドマンド・ウィルソンのディケンズ評は、ディケンズ2人のスクループで、1941年出版の傷という意味に収録されています。その同じ本に、誰も読まれている。という論文が収録されています。エドマンド・ウィルソンは不評な時期のディケンズとキプリングそれぞれについての再評価を話しました。でもう一人のウィルソンは作家のアンガス・ウィルソンです。アンガス・ウィルソンはディケンズ・キプリング両者の伝統がありました。1950年のシャーク・ディケンズの作と1977年のラドヤド・キプリングの不思議な作品です。特にキプリング の方にですね、伝統的な事実、例えば年代とかそういう日付とに誤りが見られるんです。ディケンズとキプリングの作品の魅力を、とてもよく伝えられていると思います。本日の話を準備するにあたってこの2冊を大変参考にしました。でキプリングの公式伝記作家のキャリントンという人がいるんですけども、その人は、キプリングは定期客船の詩人であり、ディケンズは乗り合い馬車の小説家であると2人を評しました。確かに2人の生まれた年には53年の差があります。その間さまざまな社会に伺いました。ディケンズはアメリカは大国オランダも知りませんし、インド帝国成立というのも知らない。ただ乗り合い馬車も定期客船も21世紀の我々と同じくらい遠い昔のものといった感じがあります。しかし、今日の、シンポジウムで論じられる他の2人の作家としてキプリングは5年間ではありますけれども、ディケンズも同時代史でした。人々の会話とかあるいは物を例えてもに、ディケンズの登場人物の名前が出てくる日に、大流行作家になった頃でさえ、かなり簡単ということは、知事も指摘しています。そこで、まずは、ディケンズの中で直接現れるディケンズの登場人物の名前を記録、そういうことはしないで、あるいは、また、キプリング作品を無理やりディケンズ作品に絡めるということもしません。いくつかのキプリング作品を、ディケンズを深く読んでいらっしゃる皆さんに提示しまして、皆さんのディケンズと私の愛するキプリングを、皆さんの心の中で繋いでいただけたらと思います。それではハンドワーク1ページのですね、目次、こちらの1、少年期のトラウマにお話を進めていきます。でここで再びアンガス・ウィルソンのキプリング伝を統一させます。彼はスティーブンソン、バリーとの比較でキプリングのみがロマンティックな少年のビジョン、子供の視線を持ち続け、それを大人の生活の現実、恐怖、輝きと融合させた。こんなことができたのはキプリング以外はディケンズしかいないと思います。ここではキプリングの短編、命黒い羊さん、自伝、知事、若干を通して、幼少期の悲惨な体験について見ています。キプリングとディケンズの幼少期の悲惨な体験については同じ性質のものとは言えません。ディケンズは主に経済的な面で屈辱的な体験が知られています。キプリングは経済的に困窮したことは、向こう中に日本の銀行が倒産して一時苦境に陥ったという時期を除けば人生に一度もありました。ここで両親が共通のものとしてカルカン主義的な教育への許可権を挙げたいと思います。またまたアンガス・ウィルソンですけども、今度はディケンズでです。で彼はディケンズはメアリー・ベラーが非国境的人領土とその地獄の日の説教に触れさせていたとするならば、彼女はディケンズの心の中世の感覚を植え付けたことになり、ディケンズの回想記や小説に見られるように幼児の 主たる教徒は長い説教とカルバー主義の教えであったと申しています。薬年表を薬年表ですね、ご覧ご参照いただきたいんですけども、ページ中の画像左はクリームが幼少時に預けられたホロウェイで、画像の右はその期間クリスマスだけを楽しく過ごしたロンドンのバーンジョーンズ、星のバーンジョーンズで、それからいとこやいとこがあるいはウィリアム・モリスの子供たち、一緒に遊んだ子供たちの写真です。1871年5歳半の時クリームは両親に連れられ教育を本国に受けるために帰国します。それからおよそ5年間キプリングは妹とともにインド駐在技術士の指定を預かることを生業としてホロウェイという夫妻に預けられます。家族構成は退役海軍将校のハリー王子さん、その動物はおばさん、息子のハリー、この家をキプリングは後に家が家、陰鬱な家、ハウスオブデストロイズシーズと呼び、ここでの悲惨な生活を自伝、あるいは短編命名黒い羊さんや頂点の消えた光に反映させています。おそらくその原因は滅ぼれてだけにあったのではないでしょう。キプリングはインドで多くの召使いやあるいはアルバイトに甘やかされて育ちました。環境の激変を感じるのは当然でしょうし、実際かなり頑固でわがままな様子だったようです。ハリウスさんは彼に優しくやっているようですが、ローザおばさんはキプリングに宗教的な教訓を与え、ゴリングレでラドエアを叱り、バスとして特等という国境が短い祈祷文集や賛美歌を読ませます。母の教育方針の信奉者であったこの家の長男ハリーもこの教育に加わります。中の人で申し訳ありませんが引用7をご覧ください。画像展示中の翻訳で引用の途中7分目から読んでいます。パンチに2度目の交流をさせてからハリーは会場に行って、パンチはまだ反抗していると告げた。ハリー王子さんは落ち着かない様子でダイニングルームに座っていた。いい加減にしろよ、おさん。あの子を持って動いてやれないのか。わしと一緒の時はとてもいい子なの。あなたという時はいい子来るのよ。残念ながらあの子は黒い羊だろ。ハリーはその言葉を聞いて将来のために記憶しておいた。ジュリーは泣いていたが、兄のために何を話す価値なんてないのだからやめろと言われた。夕方にはパンチも会場に上がってきてみんなに加わったが、ローザおばさんは強烈な心に浮かぶ限りの想像力で地獄の恐怖を彼に説明した。パンチに一番強かったのはジュディが目を丸くして彼を責めたことだった。彼は屈辱の底にいるような気持ちでベッドに入った。彼はハリーと一緒の部屋だった。彼は拷問を待ち受けた。1時間半嘘をついた動機、嘘の内容、ローザおばさんのバスの正確な量についての質問に答え、さらにハリーの晴れる宗教的説教をありがたく聞かなければならない。この短編ではキプリングがパンチ、妹トリックスがジュリーと名付けられます。事前にも同様の記述があり、こうしてこの家でキプリングは神、地獄の存在を知り、それを叩き込まれたとキプリングは繰り返し記述しています。ローザ・ブロウェルは宗教的にはその地域に多かったカルバン派福音主義者だったようです。キプリングの祖父は2人とも聖職者でした。父方はメソディスト、母方はウェズレーナの牧師でした。いわゆるピューリタン的な熱狂とは無縁に育ったキプリングの両親は、さらに自分の子供たちには取り立てて宗教教育を行ってはいませんでした。引用の3をご覧ください。私はよく歌で、ウソスキというプラカードを肩からかけさせられて、サウスキーの通りを通って学校に行かされた。このエピソードは誰かさんが、ミスコー・マイスというプラカードとして定められていたエピソードを思い起こすからでしょうか。キプリングがホロウェイ夫人と相出なかったこと、読書という自分の趣味を守るようになったこと、結果、極度の禁止になったことは事実です。読書が唯一の救いというキプリングですが、妹の回想録は、キプリングの綴と文字の関係ですね、これを深く考えさせてしまうために、読むことにかなり困難があったので、4歳の私がデイビッド・コーバーフィールドを読んで作られたという記述があります。ともあれ、読書についての短編の中の記述が引用の5と6です。この2つも母が再婚して偏屈な子供になっていったデイビッド・コバーフィールドが自分の部屋の隣に誰にも邪魔されない読書の世界を発見したエピソードと極めて似た状況です。後でゆっくりお読みください。 さて、ボロベリアに起こったことで、ピクリルが書いた記述の方法は、後に脚色されたものだという説が有力です。母親はピクリルを救出しましたが、妹のドリッツは引き続き、ボロベリアに助けられていることからも、そこまでむちゃくちゃな扱いではなかったと想像させます。ピクリルだって、This for Bites というプラカードを制作されたという記録はないと思います。事実か脚色かという問題より、ここではピクリルの子供目線に注目したいと思います。子供の視点で書かれた神というものの描写が引用の4です。パンチはローザードさんによって2つの非常に心残るものに目を開かれた。1つは神と呼ばれる抽象的なもの。それはローザおばさんの親友、ローメシャであり、新たな台所の中に包んでいるらしかった。もう1つは意味不明の点や印がたくさんある汚い茶色の本だった。パンチはいつも人のために進んでいることをやりたかった。そこで彼は創世の物語とインドの言葉の両方から話を作って、次に繰り返し聞かせた。ローザンバさんは仰天した。これは罪だった。由々しい罪だった。パンチは15分も説教された。どこか不法なのかは分からないかったが、罪を再び犯さないよう気をつけた。民は彼の言うことを全て聞いていて、怒っていたとローザンバさんが言ったかった。もしこれが本なら、なぜ神は出てきて自分の口から言わないのだとパンチは考え、頭からこの考えを追い払ってしまう。後にパンチはローザおばさんより怖い唯一の存在、最後に身を隠して、むちうちの数を数えていく肝、そしての神を思い知ることになった。一人称で書かれたデイ・コパフィールドとは異なる語りですけれども、ディケンズを感じさせるような描写ではないでしょうか。この断片は引用8のように締めくくられています。そうではないパンチ。子供の口が憎悪と嫌悪と絶望の苦い水を一度深く飲むと、この世の全ての愛があっても、その思いは取り去ることはできない。たとえ愛が暗い目を片時光の方に向けてくれようと、そして信頼のなかったところに信頼をもたらしてくれたとして、極めて悲観的な薬です。スプリング批評家は、スプリングはディフェンスのように楽天家ではなく、本質的に、また特に高知作品によりは悲観的であるというものが多いんですけれども、浅く、読んだだけですけれども、私はディフェンスも決して論点的な楽天家とは思いません。このことについては今後も考えていきたいというふうに思います。ここでハンドワークに注意して目している通り、絶大の女性と、それから作品に登場する女性に話を進めます。ぜひ、レフネントをご参照ください。1880年、14歳、ハンのキッチは妹トリックスの裏に、かつての恐怖のようなホロウェイに向かいます。そこで預けられていたというか、年齢を考えて一緒に暮らしていた9歳の周辺の女性、クロー・ガラードと出会います。キンは彼女に婚約を申し込み、受け入れられたと信じます。1884年、インドで記者として働く彼のもとに、婚約などしていないという手紙が届き、プリンは大きなショックを受けます。1890年、出会いから10年、失恋から6年後、ロンドンで大人気の流行作家のキンは、ロンドンの街角でクローというその恋人と、恋人と思い込めた人と再会します。プリン25歳、クロー34歳です。彼女は画家修行中でした。プリンはパリに住むクロの夫をその年の5月に訪ねます。申し訳ありません。略歴の1990年から91年の間に、年月日と時効が、若干こう増えてしまう。5月、訪ねます。で、プリンはクロがメイケル・クライスという女性と同居していて、しかも同性愛の関係にあると知ります。結局、デプリンのクロへの愛は成就しませんでした。この画像はキプリングがロンドンで暮らしていたフラットです。現在でもこのままの形で残っています。さて、ロンドンで人気急上昇の短編作家にして、自身のキプリングは様々な職業で第二のディケンズともてはやされまして、長編作品が期待されています。彼の最初の長編作品がクローガラードへの愛が破れた年に完成した消えた光でした。それぞれインド駐在の両親によって海辺の家に預けられたビッグディルダーとメイスが劣悪抑圧的な環境で育てられます。後に従軍画家として成功したディックは偶然ロンドンの街角でメイシーと再会、彼女の画家を目指していることを知ります。ディックは結婚を望みますが、メイシーは絵画の実行をすることを望みます。ディックがメイシーのフラットを訪ねると、彼女が赤毛の女と同居し、何やらまあそういう画家であることを察します。で、メイシーとの愛は成就しません。その後、かつての従軍中の負傷が元でディックは失明します。 モンクロディックは再び戦場に向かって、そして銃撃されて死亡します。この作品は愛を受ける値しない女性を愛して破滅した男を描いているとされまして、ストーリーのミソジニーを論述会によく素材として使われる作品です。極めて自伝的さ要素が強い作品であることが伺えます。この作品の中でメインシーンは確かに愛を受けるに値しない女性と関係する描かれ方をしています。そこにはグローバラードが投影されていると見るのが当然でしょう。ディケンズは若き日のマライア・ビートルをデイビッド・コバビートの動画に投影し、30年として再会した彼女をピリオドなしの放射面と続けるのビートルとフローラフィチに投影していると言われます。こうした扱いは様々な作家によく見られることです。まあ、女性看護師と見れば必ず病気にするか殺すかを出現させちゃうというヘリングで、それはまあ極めて異常な例かもしれませんけども、まあ、たくさんの方に言われる例なんですが、ディケンズとヒプリングを比べた場合、ディケンズの方が実在の女性との出演をヒプリングのような痛々しさなしに作品に昇華できているように思われます。面白いことにこの作品には2つのバージョンがありまして、1つではディックとメイシーの婚約で終わるハッピーエンド版、それからもう1つが先ほど紹介したあらすじのディック死亡版です。ヒプリングはこの作品の執筆を8月に終えたという記録があります。ハッピーエンド版が先に11月からアメリカの雑誌に連載されまして、そして出版されます。翌1991年の3月、あえて作者がもともと心に描いてきた歌詞という正し書きをつけて、ディック死亡版がマッピーランから発売されます。おそらくヒプリングはプロとの再会から出演が現在の間、実生活における愛の結末を良い方、悪い方両方想像しながら、それから消えた光の両方の結末を心に描いて、放送、執筆を進めていたのではないでしょうか。またこの作品はその場面の多くをロンドンに設定しています。これはヒプリング作品としては極めて珍しいものです。ディックが戦争画を寄稿する雑誌はディッケンソンマガジンと言いまして、引用9になりますけども、引用10もですね、ロンドンの場面プロテスプリングしか珍しいです。後に、ご興味があれば見ていただきたいと思います。第2のディケンズならば上限を書かなければというプレッシャーもあったんでしょうか。この作品は概して目標されています。ここにヒプリングとディケンズの最も大きな相違点があるのかもしれません。すなわち、長編のディケンズ、短編のヒプリング。ヒプリングの才能はですね、もしかしたら長編向きではないかもしれません。ヒプリング自身、最高傑作とされるキングのことをプロットがない、プロットですというふうに呼びます。ここで、目次に従うと3番目の、夜間大会、ロンドン画報、これに、お話を進めていきます。ディケンズにおいても夜というのが、特にロンドンという街との結びついて重要な要素になっていると思います。ここではヒプリングのラフォールをディケンズのロンドンと比較したいと思います。ホロウェイ地から出たヒプリングは短期間ですけれども、ロンドンのブロンプトンロードに出会われます。子供が描いたわけじゃお母さんが描いたわけですけども、大家さんはどこかの屋敷の執事だった人でした。ヒプリングはこの部屋から冒頭の引用1で紹介したように毎日のようにサブスク変人島の博物館に出かけています。この時期、まあ、11歳ちょっとなんですけども、ヒプリングの生涯続く不眠症が広くなってきます。引用の11、12をご覧ください。ここで初めて夜が私の頭に入り込んでいます。元執事はなぜ私が一晩中起きているのか理解できなかった、そういった夜更かしが一生私にのしかかっているのとは、また南西の風が吹いてくる朝日の昇りかけの時が私にとっての幸せな時間になるとはその頃には分からなかった。皮肉なことですが、ヒプリングの数々の 見事な夜あるいは夜明けの描写はこの不眠症のおかげと言っていいでしょう。ここで皆様の心の中のディケンズのロンドンの夜とかあるいは夜明け時の聖地、特にロズの聖地集の朝の情景、夜の大都仙台を思い浮かべていただいて、ヒプリングのラフォールの設置と比べていただきたいと思います。引用13をご覧ください。引用14はちょっと時間の関係で直接触れません。後で、お読みいただければ幸いです。提示中の画像の、翻訳を用いて、読んでみます。どれだったら手がいたである、空だったら書き取るだである、あるものは月明かりを当て、またあるものは影に隠れて、何千人もの人間が眠っているこの東京、屋上には男、女、子供がひしめき合い、辺りは喧騒に満ちている。恐ろしい夜の街で彼らは眠りを奪われている。無理もない驚くべきはこの蒸し風呂のような流れ、 彼らはちゃんと呼吸しているということ。眠っている人々に目を凝らすと、皆昼間群衆並みに窮屈な状態でいることが分かる。しかし混乱は無事となり、明るい月の光の下、敷布の位置をずらしたり、元に落ちたり、落ち着きなくうろうろしている人が見える。家屋のくぼみのような中庭でも同じ置き手が見られる。いかがでしょう。残念なことに一人はロンドンを描いていません。彼はデンバーグ面に住んでいて、そして近くの劇場とか、あるいはミュージカル、そういうところに通いまして、ロンドンのナイトライフをエンジョイしていた時期があるんですけども、基本的に彼はロンドンでした。これは街がというよりは人がという意味で、彼はインドの友人に宛てて、ロンドンの人々は真っ黒い家に住んでいる野蛮人で、外国のことを全く知ろうとしないというふうに嘆いています。さて、お話を目次の4、2人の放浪修行、キムに進めたいと思います。少年キムの翻訳者である斉藤先生をですね、前にしてキムの話をするのは大変恐縮なわけですけども、この小説はラポールに住むアイルランド系の孤児のキムが矢の川と呼ぶ真理と下達、これを求めて巡礼するチベットのラマソとともにインドを旅するお話です。そこにキムの、自分の父親とのつながりを探し当てたりするとか、あるいは英国風な教育を受けて、そして、才能を見出されて南下を狙うロシアとの間の情報戦、グレートゲームと呼ばれます。その中で工作員の弟子だとして活躍する映像、あるいはさまざまなインド人との出会いの映像が絡み合っています。純粋なチベットのラマソと口は悪いけれども、さまざまな現実的な知恵で、そのラマソを助けるチェラ、弟子としてのキムの関係に、ピクイックペーパーズ浅い指で、大変申し訳ないんですけども、私はピクイックペーパーの、ピクイック氏とそれからサムエラの関係を感じました。もちろん、もっと古いピカレスとかね、ドン・キホーテとサンチョ・パンサとか、そういうものを当然思い浮かせる小さな関係はあるんですけども、本日は現実と聞くということですので、一つご容赦ください。引用15をご覧ください。この作品を放送していた1892年頃の時点の記述です。今このブリスコテージにあるこの私の心にはインドで生まれ現地の生活に溶け込んだアイルランド人の少年が5年浮かんでいた。彼をアイルランド大会の警察の息子ということにしよう、リシュティのキムと名付けようとまで考えていた。リシュティとはアイルランド人の家族系である。これが済むと私はミスター・ミコンバのような気分だった。未来への仮借用書へのお金を払ったのと同じで、しばらくは他のことに取り掛かれていた。皆さんご案内の通り、これはデイビッド・コバーミンの第36章マスへの影響です。キムの構想段階ですね、それについての記述に秘訣を語られています。それからまた多くの批評家がすでに指摘していることですけども、キムとイギリス人の情報部員ラーガンの宝石鑑定資料がありまして、これはオリバー・ルイスとのベイヒーとの推理資料と比較されます。引用の16に示したんですけども、ボーイスカウトの経験、ある方この中に、いらっしゃるんでしょうね、いらっしゃいましたが、キムスゲームと呼ばれる経験をしたことがあると思うんですけども、このエピソードがボーイスカウトの記憶ゲームの元になっているエピソードです。本日は残念ながら引用に触れる時間がございませんので、現在オンデマンド出版で入手できますし、それから近々千曲書房から文庫版として出版されるこの少年キムですね、こちらの斉藤先生の少年キム、こちらの167ページから170ページを、ご参照いただければというふうに思います。それでは少々お話を締めにかかります、結びということで、ロンドンのウェストミンスターアビーのポエツコーナーにディケンズとキプリングの墓があります。停止中の画像のこのキプリング、ごめんなさい、ディケンズですね、ディケンズの墓は、74番で、ここにブラッド・オー・ダイ・ダッダッちょっと見えます、並べて撮った写真がアルバム中あるいはパソコン中探したんですが、撮ったつまりさ見つからなかったのでバラバラのものができてます。すみません。これが74番のディケンズでして、そして中盤はおっしゃるんですね、キムズ36番、キムズ、これが、75番ということなんです。つまり、平たい話、止まり合わせなんですけども、ちなみに76番がハーということになります。キプリングはどうでしょう、ディケンズの隣で嬉しいでしょうか、それともディケンズの影響が逃れられないかったということで嘆いているでしょうか。 引用の17、になりますように、ロンドンの分断の途上地の国の彗星のような急上昇は、利権通以来というふうにお見添えされました。プリンは当然、常に利権通を意識し、また才能の違いにも気づかされたことでしょう。今日の発表で示されたことは、他にもたくさんあります。例えば、1857年のインド大反乱を受けて、利権通の手紙に、慣れるものならインド中流イギリス軍最高司令官になって、東洋人のどぎもを抜いてやりたい、という記述があります。あるいは1865年、くしくもプリンが生まれたとしてですけども、ジャマイカの、黒人暴動について、黒人を原住民でも悪魔でも何でもよいと呼び、暴力で鎮圧することを利権通は主張しました。それからオーストラリアなどの帝国植民地を未公開しとか、そういった失敗した人の再生の望みのある地ということで描いています。こうした伝説も利権通とキプリングが似ていると思わせる要素の一つです。まあ、キプリングはこうした政治的思想のために、再評価はされてよ、現在に至るまで、基本的にこう前提としてキプリングは悪である。だが、こういう作品に見るべきものがあるといった扱いを受け続けています。利権通、本日このような機会をいただいてですね、大変ありがたく思っています。私はキプリングはもっと日本で読まれていい作家なのではないかというふうに思っています。本日このような機会をいただきまして、利権通フェローシップ日本支部の人でも多くの皆さんがですね、キプリングでも読んでみようかというふうになっていただきまして、それから例年3月に、開催されております日本キプリング協会全国大会、こちらも奮ってご参加いただきますとお祈り申し上げまして、発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。